Let's begin with prayer.
祈りで始めましょう。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天のお父様、イエス様のお名前で御前に出ます。
And we just thank you so much that you knew us before we were born and you have been leading us this far.
あなたは私たちを生まれる前からご存じで、そしてここまで導いてくださったことありがとうございます。
And we ask you again to teach us day by day how you want us to live.
そして今もまた日々私たちがどう生きることがあなたの望まれているのかどうぞ教えてください。
We ask in Jesus' name.
イエス様のお名前で祈ります。
アーメン。
アーメン。
For those of you who don't know, I was in Alaska for 11 days.
ご存じない方もいらっしゃるかと思うんですけど、私は11日間アラスカの方行ってました。
And it took almost 5 daysin travel to get to that place.
で、アラスカに着くまでの間に5日間も飛行機に乗っ、前後で乗ってるんですね。
And we went not to the big city, but we went to a place where most people do not go.
それもアラスカの大きな都市ではなくて、ほとんどそんなところに行く人がないようなところに行ってました。
My wife's sister and family live in the nowhere place in Alaska.
私の妻の、姉妹がですね、アラスカの、もう誰もいない、名前も知らないような名もないところに住んでるんですね。
And when I got there, I had a big shock.
そこ行って私はすごいショック受けました。
Because it's completely different than Kobe.
もう神戸と全く違う生活なんです。
The temperature was minus 37.
気温はまず零下37度です。
And I brought a whole bunch of those hoka hoka, you know, those things.
ほかほかのカイロもいろいろ持ってきました。
And I found out those don't work when it's minus 37.
ところが普通のカイロではですね、マイナス37だったら全然効かないことが分かりました。
If it's about minus 10 or minus 15, they work. But when it gets to minus 37, nothing works.
零下10度とか15度ぐらいだったら大丈夫だったと思うんですけど、零下37度となるともう全然役に立ちませんでした。
And so I got there, and first of all, I realized,in that kind of a place, if you do not understand the principles of nature in that world, you could die very quickly.
でもそこに行ってまず私に分かったことは、そういう世界ではその世界の自然の原則、法則っていうものを理解してなかったらすぐに命を落とすだろうということです。
Yeah. And so everything has to be carefully thought out.
何でもよく考えてしなければいけませんでした。
What kind of boots to wear? What kind of clothes to wear? Everything, your life depends on it.
どんな靴を履いて出るか、服はどうするか、それがもう命がけのことなんです。
Yeah, and also in the summertime, they spend the summertime collecting food for the wintertime.
またそこに住む人々は夏の間に冬の間の越冬食料を集めます。
And so if you want to be successful living in that kind of a land, you have to have a lot of understanding about the way of nature in that place.
だからそのような場所でちゃんと生きていくためには、その土地の自然について非常によく理解していく必要があります。
Yeah. And if you do everything right, it is a beautiful place.
全ての準備が正しくちゃんとできているなら、本当にあそこは素晴らしいところなんです。
The mountains are just amazing beauty.
本当に美しい自然、素晴らしい山々あるんですね。
Yeah. It's a place of tremendous beauty.
もう口では言い表せないほどの美がある土地です。
Night, in the middle of the night, I saw something outside.
まずそこに着いた最初の夜、外に何かを見たんです、私は。
And I went outside at about 2 a.m. and there was that northern lights aurora flashing through the sky.
そして夜中の2時に外に出ると、空には北極のオーロラがかかっていました。
Almost like God dancing.
まるで神様がそこで踊っておられるような感じでした。もうそこじっとその驚くべき光景を見て立っていました。でもそれが零下37度だったんです。あんまり長くは入れませんでしたけども、すぐに中に入りましたが、もう非常に祝福された土地でした。 しかしそこで住むにはそこで生活する方法をよく知らなければいけません。
If you don't know how to live in that land, it can become miserable very quickly.
で、そこの生活の方法を知らなければそこにいてすぐに惨めな気持ちになるでしょう。
And today what we're going to talk about is that God has a land of blessing for you and I on this earth.
そして今日お話したいことは、この地上において神様は皆様方、そして私に対しても約束の地を用意されているということです。
And we're not talking about a physical land like Alaska.
で、今話しているのは、実際の目に見えているアラスカとかどこどこっていう土地のことを言ってるんじゃないです。
But what we're talking about is a way of living.
そうではなくて、私たちの生き方のことです。
We are talking about a spiritual land of blessing in our life on the inside.
私たちが話しているのは私たちの内にある霊的な生活、その土地のことなんです。
Yeah. I think for everyone, no matter where you go, in this life, it's full of trouble.
私たちが皆さんご存知のようにどこに生きていてもですね、人生には問題はつきものなんです。
There's trouble in Alaska, there's trouble here.
アラスカにも問題があるし、日本にだって問題あります。
And so we need to learn how to live in God's blessed land in this world of trouble.
ですから私たちはこの問題がいっぱいあるこの世界にあってどうしあって神様の約束の地を生きるかということを学ぶ必要があります。
What is this blessed condition? What are we talking about here? What does it look like?
ここで言っている祝福、この祝福というのはどういうものなんでしょうか。
Yeah. I think all of us experience pain.
私たちはみんな辛さ、辛い経験あると思うんです。
For most people, when they experience pain in their life, the response to that pain is despair.
もうそのほとんどの場合は辛いことを経験したらだんだん絶望が起こるんですね。
Yeah, but if we have a close relationship with God, despair is not necessary.
でも私たちが神様との親しい関係があれば絶望する必要はないんです。
If God is with us, God is able to take our pain, take our despair, and turn it for a special purpose.
神様が私たちと共にいてくださるなら、私たちのその痛みやその絶望を神様が取り扱ってくださって、それが良いものに、神様の目的に合ったものに変えていってくださるんです。
So that's the spiritual condition, the land that I'm talking to you about today.
それが今日お話しようと思っている霊的な祝福の地についての話です。
I think here in Kobe, very much so, many people are a slave to making money.
ここの神戸では多くの人たちがお金を稼ぐことの奴隷になっていると言えると思います。
They have all these bills to pay.
いろんな支払い書が溜まってて、
And every day they're just working and working and working to make enough money to pay all the bills.
そのいろんな支払いに間に合うように毎日毎日働くので一生懸命、
And so they live in many cases a miserable life.
その結果もう惨めな生活をしている場合が多いです。
When I was in Alaska, I had a big shock.
アラスカに行った時すごいショックを受けました。
Because, there's no stores.
何しろ店がないんです。
And I got thirsty.
で、喉が渇きました。
There are no vending machines.
自動販売機もありません。
And I realized, you know,This money in my wallet is no use in this place.
で、そこでは財布にお金が入っていても役に立たないということが分かりました。
Completely different world. Here we just run to Lawson in a moment.
全く違う世界ですよね。私たちここだったらすぐローソンにでも走って行って買えますよね。
But God, if we put God as the center of our life, He can set us free from being a prisoner to just making money.
でも私たちが神様を自分の人生の中心にいてくださいと願うならば、神様は私たちをただもうお金を稼ぐことの囚人のようにするなっている状態から解放してくださるんです。
Yeah, I think another thing in this life, many times, when people have troubles, the natural response is to focus on those troubles.
そしてもう一つのケースはですね、この世の中では人々が問題に直面すると、ただその問題ばっかりに焦点を当ててしまう。
Yeah, oh no, look, I've got this problem. What am I going to do?
この問題どうしよう、私の場合はって。
And the more we think about it, the bigger the problem gets.
問題について考えれば考えるほど、その問題は大きくなっていきます。
There's a better place, a better way of thinking.
もっといい考え方、いいやり方があるんです。
That is no longer focusing on the problems of your life, but getting courage and strength from God.
それは問題に焦点を当て続けることをやめて、神様から励ましを、そして力をいただくことです。
Boldness that comes only from knowing God. That's what God wants to give us.
私たちに大胆さが生まれるのは神様から与えられる場合だけなんです。そして神様がそのことを与えようとされてるんです。
Yeah. I think many times in Kobe, we get so busy, it's difficult to hear God's voice.
神戸ではよくあまりにも忙しいので神様の声を聞くことが難しくなることあります。
Yeah. When I was in Alaska, I instinctively pulled out my 携帯。
もうアラスカにいた時ですね、まあ、何も考えずに携帯とかも出してしまったんですね。
Yeah.Useless.
まあ役に立ちませんわね。
Yeah. There are no cell phone receptors in that place.
携帯は一切電波が届かない地域になっています。
Yeah. And the thing that I realized is silence.
そこで私が気がついたことはシーンとした静かなものでした。
One time I was standing in the Yukon River, it was a frozen river, big river. I was just standing there, and you could hear the hiss.
私はある時大きなユーコン川もう全面に凍りついたユーコン川のところに立っていてその時に私が聞いたのはそのシーンっていう静かな静かっていう音なんです。
And it's in that kind of a silence that God wants to begin to speak to us, to guide us.
そのような静けさの時に神様は私たちに語りたいと思われ私たちを導かれたいと思われるんです。
I think the typical person in our society, when problems come, they tend to just worry, worry, worry. What's going to happen?
この世の中では問題が起こると人は典型的な場合何でももうとにかく心配心配心配に走ってしまうんですね。
But there is another world that you can have, and that is a world where God is giving you tremendous peace, even though there are problems around you.
しかしそれとは違う生き方があるんです。それはこの世の中にたとえ問題がいっぱいあったとしても神様から大きな平安を いただけるその別の世界があるんです。
Yeah. And so this is the kind of world that I'm talking about today. It's a spiritual condition.
そのような世界について私は今日話したいと思います。それは霊的な状態についてです。
And this is something that God wants us to develop in our lives.
それは神様が私たちに自分の人生で育てていってほしいと思われることです。
So that when problems come, that we will not be beat down by those problems, but that by God's strength we will begin to overcome the problems that come into our life.
だから問題が来た時に私たちはその問題で潰れてしまうことはないんです。神様の力によってその問題を克服することができるんです。
Now, recently we've been studying from the book of Joshua.
最近私たちはヨシュア記から学んでいます。
The stories that we have been learning from are about 3,400 years ago.
私たちが学んでいるところはだいたい3,400年ほど前の場所です。
And, there are many important principles of living that we can learn from these old stories.
でそのヨシュアの木の話からたくさん私たちが学ぶことができる重要な原則を見つけることができます。
For those of you who are here for the first time, I'll give you a quick review.
ここに初めて来られた方もいらっしゃると思うので簡単にちょっとおさらいしておきます。
Yeah, years ago, thousands of years ago, God made a promise to Moses and the people of Israel.
何千年も前神様はモーセとイスラエルのためにある約束をくださいました。
I'm going to give you a blessed land.
あなたたちに約束の祝福の地をあげよう。
Yeah, follow me.
私についてきなさい。
But because of their stubbornness, they tried to do things their own way, and because of that, they were left wandering around for 40 years in the wilderness.
でもイスラエル人は心が固くなだったので、自分の方法で物事をしようとして、そのために40年間も荒野をさまようことになりました。
And most all the people did not believe that God would fulfill the promise.
そして多くのこの民は、の中の多くの者は神様があの約束を実現してくださることはできないと思ってたんですね。
But there were two leaders who believed.
しかしそのことを信じていた二人のリーダーがいました。
Joshua and Caleb, they believed God's promise.
ヨシュアとカレブです。
And they did not give up.
この二人は決して諦めませんでした。
No matter how difficult the situation came, they believed that God would bless them.
どんなに状況が困難になろうとも神様は必ず私たちを祝福してくださると信じていました。
And after many difficulties, many years, many battles, they finally got to the place where they were in the land and all of the enemy had been beaten in that district. And so they could finally go into the land.
そして何年もの苦難と戦いの後についに彼らは この神様の約束の地を前にして、すべての敵を打ち破り、まさにそこに入れ、その土地を自分のものにできる時がやってきました。
And because this story takes many, many chapters, we cannot read the whole thing today.
このことについては、たくさんの章がそれに述べています。それについて述べているので、全部今日はお読みします。
And so we're going to learn, we're going to just read one little piece.
その中のある部分だけを読みたいと思います。
Yeah, this is they're finally at the place where the land is going to be divided among the families.
ここはですね、ついに彼らがその地について、その約束の地をイスラエルの民の中のいろんな部族、家族に分けていく場所でした。
Joshua 15:13-20.
ヨシュア記の15章13節から20節です。
We'll read it in Japanese alone.
お読みいたします。ヨシュアは主の命令でエフネの子カレブに、ユダ族の中でキルヤテ・アルバ、すまわちヘブロンを割り当ての地として与えた。アルバはアナクの父であった。カレブはそのところからアナクの3人の息子、シアサイ・アヒヒンマン・タルマイを追い払った。これらはアナクの子供である。その後、そのところから彼はデビルの住民のところに攻め上った。デビルの名は以前はキルヤセ・セフェルであった。その時カレブは言った。キルヤテ・セフェルを撃て。これを取る者には私の娘アクサを妻として与えよう。ケナズの子でカレブの兄弟オテニエルがそれを取ったので、カレブは娘アクサを彼に妻として与えた。彼女が嫁ぐ時、オテニエルは彼女をそそのかして畑を父に求めることにした。彼女がロバから降りたので、カレブは彼女に何が欲しいのかと尋ねた。彼女は言った。私に祝いの品をください。あなたはネゲブの地に私を送るのですから、水の泉を私にください。そこで彼は上の泉と下の泉とを彼女に与えた。ユダ部族の氏族の相続地は次の通り。
Maybe you're reading this, you think, what in the world can we learn from this?
Actually,
in this section here are some very important things that we can learn.
ところがこの箇所にはですね、私たちが学ぶことができる非常に重要なことが書かれているんです。
The main person in this story is the man named Caleb.
ここに出てくる主要な人物というのはカレブという人です。
Let me give a little bit of the background here.
で、彼の背景をちょっと話したいと思います。
Okay, the nation now has been divided into tribes, and they are dividing God's wonderful promised land up at this point.
そのイスラエルの部族は、イスラエルの民族はいくつかの部族に分かれていて、そしてその神様の約束の地をそれぞれのリーダーのファミリーに分け与えているところから始まっています。
Yeah, and at this point, there were actually three families that did a very strange thing.
でこの話の中でですね、3つの家族が非常におかしなことをしたんです。
God's promised land was right in front of them.
神様の約束の地は彼らの目の前に広がっていました。
And three families did a very strange thing.
で、このお話全部通すと、読むと、3つの家族が変なことをしたことが分かります。
They said, you know what? We don't need this land. That's what they said.
この3家族は、私たちはその土地はいりませんって
言ったんです。We don't need the place of blessing that God has prepared.
神様が用意されたその祝福の地は私たちいらないんです。
We like this land over here.
こっちの地が欲しいんですよ。
Yeah. Well, we believe in God.
神様のことはもちろん信じてます。
But we like this land over here.
でもこっちが欲しいんですよ。こっちがいいんですよ。
So is it okay?
いいですか?
And so the leaders, Joshua, they thought, oh, okay. And so they let these people not go into the land and to choose a separate kind of place.
それでヨシュアは、じゃあまあいいよ。そういうわけで、この3家族に神様が約束された土地を与えるのではなく、その3家族が欲しいと言った別のところを与えたのです。
Yeah. Yeah. Maybe that doesn't sound like a problem.
そこだけだったら何も問題ないように聞こえるでしょう。
I believe in God, but no thank you for the place that you have for me.
そう、これはこういうことです。私は神様、あなたは信じてますよ。でもあなたがくれるって言ったらその土地はいらないんです。
Yeah, it looked okay at first.
初めはそれでもいいように見えました。
But then problems began.
でも問題が始まりました。
First of all, because they were not in the land when other nations attacked, they were first to be attacked.
まずですね、この人たちは部族が固まって住んでいるその土地の中にいなかったので、敵が攻めてきたら、この三家族が選んだその土地から攻められたんです。
And also the children as they grew up, because they were away from God's place of blessing, the children began to focus on the customs and habits of the nations around and began to fall away from God.
そしてその三家族の子供たちをだんだん成長するにつれて、神様の祝福の土地から離れた別のところに住んでいるので、神様の方ではなく、その自分の住んでいる土地の周りの他の民族の文化や習慣の方に心を向け始めました。
Now, what can we learn from this for today in our life?
で、このことを今日私たちの生活に関して何を学んだらいいでしょうか?
They were on the outside of God's border of blessing.
彼らこの三家族っていうのは神様が祝福の土地として与えられたその範囲のその線の外側のところにいたんですね。
And there are many people who are like this.
このような感じの人って結構多いんです。
There are people who say, God, oh, I believe in God.
その人たちは神様、もう神様信じてるよって言います。
Yeah, I believe in God.
神様を信じてます。
But I have my own way of living.
でも私の自分でやり方で生活したいんですよ。
I have my own way of thinking.
私は自分の考えがあるから。
Oh, God, God, he's good, yes.
神様もちろんいいよ。
Yeah, but I've got my own way.
まあでも私には私のやり方があるから。
And sure, Christmas time, Easter time, I'll show my face at church.
それはクリスマスとかイースターの時ぐらいは教会ちゃんと行くよ。
Oh, maybe once a month.
まあ1ヶ月に1回ぐらいだったら。
Yeah, but...But I've got my own way of living.
でも私は私の生き方があるから。
Yeah, it looks okay at first.
初めはそれでもいいように見えますけど。
But the more you live like that, you will be overcome by the difficulties of this life.
でもそのような生き方を続ければ続けるほど、だんだんとそのような人はこの世界のいろんな困難に圧倒されていくんです。
In Amagasaki is my favorite store.
尼崎に私の大好きな店があるんですけど。
Yeah, it's named Costco.
コストコって日本語で
名前だと思
います。そういうお店ご存知。
Do you know what I like about Costco?
なんで私がそこ好きかご存知ですか?
I like the samples.
そこでなんか試食販売ってあるん
ですけど。I push my cart along.
カート押していきまして。
And the lady is cooking some Australian beef.
オーストラリアビーフですとか
いろいろ。いかがでしょうか?
つまようじとかさせて。
どうでしょうか? って。
And
so she puts the meat on a toothpick. And I say, Mumu, so you ba. And then I eat it. I have no intention of buying. But I am enjoying the food. And after I eat it, I go, so.考えておきます。
あ、そういうかもって言ってあるんで。
And then I look over, what is next?
で、次何があるかなって今度見るん
ですね。Yeah, and then I see some salmon from Alaska.
アラスカのサーモンがまた試食販売やっている。
I go over there.
そこにまた行きまして。
And so I go from sample to sample.
なんか試食販売のとこ、こう順番に楽しんで回るんですね。
But what if that was the only food I ever ate?
でも、もしもですよ、私の食事がその試食販売だけだったらどうなるでしょう?
Only once a week.
一週間に一回。
I went to Costco.
コストコに行って。
And I ate samples.
試食販売のちょっとずつ食べる。
And the rest of the week I ate nothing.
また一週間の他の日は何も食べない。
What would happen?
どういうことになるでしょう?
Well, at first I'd be very slim.
また最初は非常に痩せるでしょうね。
But if I continued to nourish my body in that way, sooner or later I would becomedangerously thin.
でもそんな形容状態で過ごしていたら、やがては体が危機的状態になるでしょう。
Yeah, and if you want to live a life of God's blessing in your life, 1 hour a week is not enough.
だから私たちが神様の祝福の人生を生きたいと思うなら、1週間に1回では十分じゃないんです。
If that is all you're doing, you're the same as a person going to Costco and eating a sample once a week. You cannot be strong.With such a kind of diet.
もし神様との愛関係が週に1回だったら、それは週に1回だけコストコで試食するだけの食生活をしているような人であり、そのような心の栄養状態ではちゃんと生きていけないのです。
Part-time Christianity does not work.
だからクリスチャンの クリスチャンとしての生活がパートタイムだったらうまくいきません。
There's no power in it.
そんな生活では何の力もありません。
Yeah. You get a little bit of strength there while you eat it, but it's not enough.
口に何か入れた時はまだ力がちょっとあるかもしれないけど、それで十分じゃないんです。
The land of blessing in your life and mine that God has for you, it is a kind of relationship with God that is a 24-hour relationship.
私たちに神様が用意されている約束の地というのは、それは祝福の地というのは、それは神様との24時間の関係なのです。
Yeah. How do you get that kind of a relationship with God?
では私たちはどのようにしたら神様とそのような関係になれるのでしょう
か。There are many things I could say, but I just want to give you a few simple things that are very helpful.
言えばたくさんたくさん言えることはできるんですけど、今はいくつか簡単に言えることを話したいと思います。
If you want to live in a land where God is blessing, giving you wisdom, giving you direction for your life, you need to change the way you're living.
私たちが神様から知恵をもらい、そして導きをもらうような祝福の人生を送るには、私たちの生活を変える必要があります。
Yeah. There's no power in believing in a God that is far away.
神様が遠くにいて、その方を信じているのでは何の力もありません。
Yeah. God has to come to a place where He is your closest companion.
神様は私たちの本当に近しい、共に生きてくださる方というところまで関係を持たなければ力がないんですね。
And there's some practical things that you can do.
で、そのために私たちができる現実的なことがあります。
To develop that relationship.
神様との関係を育てるために。
Yeah, one is keeping a diary.
一つはですね、日記をつけることですね。
Yeah, keeping a diary.
いつも日記を。
Or you just look up, okay, what's the day?
今日は何日ですかね。
Huh? Okay, so you turn to that place.
じゃあそのノートの箇所を開けて。
Yeah, you're riding the train.
で電車の中にいる時にでも。
Heavenly Father.
天のお父様。
Yeah, I've got a meeting soon.
もうすぐあるミーティングに出るんですけど。
Ask for your guidance.
どうぞあなたの導きください。
I've been thinking about this.
このことについて私ずっと考えてるんですが。
Yeah, what should I say?
何をそこで言ったらいいでしょう。
And take the time to talk to God with a notebook in hand.
ちゃんと時間を取って手に書くものを持ってノートを持って神様に語りかけましょう。
And if you'll do that, God will begin to put thoughts into your head.
私たちがそれをするなら、神様は私たちの頭の中に考えやアイデアを送り始めてくださいます。
And as you look back over your diary, you will realize God's hand is upon my life.
そして私たちが自分の日記を見返すときに、あ、神様の御手が私の人生に働いてくださったということを見つけます。
Yeah. And so this is something that you can do.
これは私たちみんなができることなんですね。
All you need is a notebook.
必要なのはノートだけですよね。
And a pen.
そしてペンと。
Yeah, carry it around with you.
いつも身につけて持って歩いておきましょう。
And write to God.
そして神様に向かって書くのです。
And as you do that, He will take note and begin to guide your thoughts.
私たちがそれをするとき、神様はちゃんと気がついてくださり、私たちの考えを導いてくださいます。
Yeah. Another thing that you can do.
また私たちにできることとすれば、
is to daily practice taking a walk.
毎日ですね、散歩をするという習慣を身につける。
Yeah, take a walk.
散歩をする。
But don't walk alone.
でも一人で歩くんじゃないんですね。
Yeah, but as you walk, talk to God.
散歩をする歩くときにですね、神様に語りかけながら歩くんです。
And if you begin to practice walking and talking to God, you will be surprised how much God will begin to guide you and speak to you.
私たちが神様に語りかけながら散歩をするという習慣を身につけると、神様がどれだけ私たちに語りかけ、導いてくださるかに驚くようになるでしょう。
Now, during the week, I usually am working in the basement here.
土日以外はですね、大体この地下のところで私働いています。
Usually, at least once a day, I will disappear.
で、大体1日に1回はちょっといなくなるんですね。
Yeah, and I go off to Tokyo Hands.
そんな時は東急ハンズに行っています。
I call it Hands Mountain.
私はハンズ山と呼んでいるんですが。
And I climb those stairs.
東急ハンズの階段を登ってるんです。
I go all the way up, and then I come over, and I go all the way down.
また降りてきて。
Yeah, and the employees are like, oh, また
来た。従業員さんは私のことも覚えてるんですね。
Yeah. And I go up and down.
上がって降りてきて。
And as I go up and down, I talk to God.
で、登り降りしながら私は神様に語りかけています。
And I say, Lord, you know, I need your wisdom about this situation. situation over here.
天のお父さん、今この状況にあなたの知恵が必要です。
And this person keeps coming to mind. So Lord, what should I say to this person?
この方のことが今頭に浮かびました。何を言って差し上げたらいいでしょう。
Yeah. And so I just walk and talk.
だから私は本当に神様に語りかけるためにそうやって歩くんです。
And afterwards, I realized tremendous wisdom and guidance comes in those times.
そして後になって気がつくのですが、そのような神様との散歩の時間に驚くべきたくさんの知恵が導きが与えられます。
Tokyo Hands is my mountain. You choose another mountain.
Tokyo Hands は私用ですから、皆さん他のところ探してください。
Yeah, yeah. But begin to make walking and talking to God a part of your life.
神様と共に歩み語りかけてください。
はい。どうぞ次。よしこさんもよく頑張りました。はい。Walking and talking, you can do it.
歩きながら語りかけてください。
And as you do that, God will begin to bless you, give you guidance, give you direction.
でそのことをし続けるならば神様は私たちに、導きをくださるはずです。
Another thing that we can do,
私たちが他にできることは
and, I oftentimes forget this, and then I realize it is so important.
で私はよくこのことを忘れるんですけどもとても重要なことです。
And that is to take time just to be quiet.
それは時間をとってただ静かになる時間をとるということです。
Yeah, just get quiet.
ただ静かになる時間。
Because many times I get in this habit, I start praying. I say, God, I need you to help me with this, and please give me this and give me that, and help me with this, and my prayer becomes a whole list of requests, and that's okay.
でよく私のプレイヤーリクエストっていうのは、神様はこうしてください、こうしてくださいということなんですけど、それも別にいいことなんですけども。
But sometimes we need to stop.
でも私たちはそれをやめないといけない時もあります。
Get quiet.
静かになって、
and just say something you want to say, God. I've been talking a lot here. There's something you want to say.
神様、私はずっとあなたに語りかけてきましたけれども、神様、何かあなたが私に語りかけたいことはありますか？
Yeah.
って尋ねることです。
And you, it is that time that God will begin to bring thoughts into your life about things, new things you never thought of, that God sees, and He will begin to show you these new plans that He has in your life.
で私たちがそのことをするときに神様は何か私たちに新しいことを始めるように新しい考えを私たちにくださるはずです。
Yeah. And before I went to Alaska, I prayed this.
私はアラスカに行く前にこのことを祈りました。
I said, God, you got any advice for me?
神様、あなたは私に何かアドバイスがありますか？
I'm going to be leaving to Alaska. What should I say to the staff?
私はアラスカに行くんですけども、スタッフたちにどのように言うべきでしょうか。
And I got an idea that came in.
その時、アイデアが与えられたんです。
Yeah, very clear.
すごく明らかな、クリアなアイデアです。
That is, even if there is a funeral, do not worry. I am with you. I will guide you. I will take care of my church.
でその時神様が与えてくださったということはたとえここでお葬式があろうとも私はあなたを導きます。そしてこの教会を守りますということでした。
Yeah. And don't worry.
なので心配しないで。
And so that's what I told the staff.
でそのことを私はスタッフに伝えたんです。
Even if there is a funeral,
たとえお葬式があるとしても
don't worry.
どうか心配しないで。
My hand is upon this church.
私の御手がこの教会の上にあるんです。
I will guide you.
私が導きます。
I, and so that's what I said.
それが私は伝えたことなんです。
And Kat-chan's father died.
Kat-chan のお父様が亡くなりました。
And we had a funeral.
私たちはお葬式をしました。
And it was tremendously blessed.
それはとても祝福されたお葬式でした。
God worked in a great way.
神様は素晴らしい方法で働いてくださったんです。
No longer fear.
もう恐れはありません。
We're in God's hands.
私たちは神様の御手の中にあります。
Yeah. Get quiet.
静かになりましょう。
God, is there something you want to say?
神様、何か私たちに言いたいことがありますか？
You are the only one that sees up ahead. What would you like me to do?
神様、私たちに何をしてほしいと思っていらっしゃいますか？
Yeah. These are things that you can do also.
こういうことを私たちが神様に尋ねられることです。
Let's review them. First one.
今から復習をしたいと思います。まず第1番目、
okay.
日記をつけることですね。
Second one.
2番目は
Different place.
別々の場所で散歩をすることです。
Yeah. Okay. Third one.
3番目は
Yeah. Stop talking and say, God, is there, you are available.
で、話すのをやめて、
I'm available to listen to you.
話すのをやめて、で、神様を聞けるところに行くことです。
Yeah. When I first did this, I made a big mistake.
私が初めてした時、私は大きな間違いを犯したんです。
Yeah. Because this is what I said.
私はこう言ったんですけども、
God, speak to me.
神様は私に語りかけてください。
Yeah. Tell me what I should do.
どうか私がすべきことを言ってください。
I got five minutes.
5分しかないんですけど。
Yeah. And I didn't get anything.
で、私は何も与えられなかったんです。
And then I, oh, maybe God forgot about me.
で、私は多分神様私のこと忘れちゃったのかなって思って。
Yeah. Maybe God's angry at me.
それか神様私に怒ってるのかなと思って。で、こんな感じで。
And so now I don't do that anymore.
なので私はそのことをそういうことはもうしません。
I say, God, speak to me in your time.
神様、私はこういうふうに言います。神様、あなたのタイミングで私に語りかけてください。
Yeah. It can be now, it can be tomorrow, 今日、but I'm available.
今かもしれないし、明日かもしれないですけど、私はいつでもここにいます。
I am not your boss.
私はあなたのボスじゃありません。
You are God.
あなたが神様です。
Speak in your timing, I'm here, I'm available.
あなたのタイミングで私に語りかけてください。私はいつでもここにいます。
And when we take this humble attitude, this opens the door for God to give us wisdom, speak to us.
で、私たちがこういう謙遜な態度でいるときに神様は私たちに語りかけてくださいます。
Yeah, and so we need to become full-time believers, not part-time believers.
私たちは24時間フルタイムの信仰を持たないといけません。
Another thing that is most necessary if we want to grow is to have people who are close to us who will pray with us.
で、もう一つ私たちに必要なことが、私たちが周りに自分たちのことを祈ってくれる、励ましてくれる友達を持つということです。
Yeah, our one-to-one relationship with God is important, but we also need people who we can pray with.
私たちは、一人一人神様との関係を持つことも必要ですけれども、同時に周りに私たちのことを祈ってくれる人たちを持つことも大切なんです。
Yeah, friends,
もしも私たちがそういう友達を持っていないならば、神様に与えてもらえるように祈り始めることです。
Okay, what else can we learn from this old story of Joshua and Caleb?What's the next thing we can learn?
他にここのこの場所から私たちは何を学ぶことができるでしょうか。
どうしますか。OK。よく頑張ったと思います。Number two, what can we learn from this old story 3,400 years ago? I think when the first part we read in chapter 15, verse 13, was talking about Caleb receiving the land that was promised by God.
15章の13節のところで、カレブはですね、神様から約束の地を受け取るところを読みました。
Yeah, and what happened here is that Caleb was promised a wonderful place by God, but he didn't get it for 40 years.
ヨシュアは神様から素晴らしい約束の地を約束を得たんですけども、それは40年間手に入りませんでした。
Yeah. But that promise was a support to him.
でもその約束っていうのが彼の支えでした。
Yeah. And this is so important to us in our life.
このことは私たちが今日の人生においてこの世において非常に重要なことです。
Yeah. How many of you, came to believe in God by a very unusual situation?
自分が神様を信じるようになったのは普通こんな考えられないような形で信じるようになったという方どのぐらいいらっしゃいますか？
Yeah. Yeah.Many of you.
多くの方手を挙げられました、ね。
Yeah. It didn't come natural.
もう自然な形じゃなかったんですよね。
You met someone.
誰かに会って。
Or you went to some place.
またあるところに行って。
And before you knew it, someone was guiding you.
なんか自分はわからないんだけど誰かが導いてくださって。
Yeah. How many of you had that kind of experience?
そのような 関係で、
That's God.
それは神様の働きなんです。
Yeah. God chose you.
神様が私たち選ばれたんです。
And it's interesting because at KBF, he didn't just choose you for Kansai, he chose you from all over the world.
KBF ではこう考えています。皆さんはただこの関西のためだけに選ばれたのではないんです。世界中のために選ばれた方たちなんです。
He saw you, he had a plan for you, and through many situations he brought you to this place.
神様は皆さん一人お一人一人をご覧になり、そして皆さんお一人一人を選ばれて、そしていろんなものを動かされてここに皆さん来られるように神様なさったんです。
He brought you this far, so he will not abandon you.
神様が私たちをここまで連れてこられました。ですから決して私たちを見捨てられません。
He's not finished with you.
そしてどんなことがあっても私たちのことはもう終わりだと思われません。
He's got a good plan for you.
私たちに良い計画をお持ちです。
Yeah. There is a future for you.
私たちには未来があります。
It doesn't matter how many difficult years you have had.
今までどれだけ困難な年月を生きていてもです。
God wants to bless your life.
神様は私たちの人生を祝福したいと思われます。
In this case right here, at this time of the reading that we have here, Caleb was 85 years old.
そして今読んだ箇所ではですね、カレブは85歳だったんです。
Yeah, and for all of his life, the hope that God would turn things for good, that was his strength.
そして彼の人生を通してずっと神様が計画を持ってくださっている神様のこの計画その信頼がカレブの心を支えたものでした。
And so that needs to be an encouragement for us too.
そのことは私たちにとっても励みとなるべきものです。
We didn't come here by accident.
私たちはここに偶然で来たのではありません。
God brought us here.
神様が私たちをここへ連れてこられました。
And as I look at many of you, your faces, I remember the first time you came here.
ここに来ている方の多くの方のお顔、初めてここに来られた時のことをよく覚えています。
Yeah. God brought you in an amazing way.
神様がその方たちを驚くべき形でここに連れてこられたのです。
Because he has a good plan for you.
それは神様が皆さんの人生に良い計画を持たれていたからです。
So we need to have that heart, never give up.
ですから私たちはその思いを決して諦めてはいけません。
No matter how difficult our life gets.
私たちの人生がたとえどんなに困難になったとしても、
If our heart is still beating, God has a purpose.
私たちの心臓が動いている限り、神様は私たちの人生に計画を持っておられます。
It doesn't matter how old you are.
目的を持っておられます。それは私たちの年がいくら何歳でも関係ありません。
And that brings us to the third point, and that is that God wants to work in your life no matter how old you are. It does not matter.
そしてそれが第三のポイントに行きます。神様は私たちの人生に働かれるのは私たちの年齢に関係ないのです。私たちが何歳であっても働いてくださいます。
You know, recently in the past few days, there have been people driving around in cars. よろしくお願いします。よろしくお願いします。今度こそ、今度こそ。Like this.
最近こういう車よく走ってますよね。
Yeah, there's a political campaign going on.
まあ、選挙の運動ですよね。
And I have to tell you honestly, I have a bad feeling about politicians.
正直に言うと、政治家に対してあんまりいい印象を持ってないですね。
Yeah, it doesn't matter what country a politician, I just have a kind of a bad feeling.
どこの国の、政治家についてもですね、政治家に対してはあんまりいい気持ち持ってない。
And when they're on TV, I think, what is this person saying?
テレビにそういう政治家出てくるのも、何言ってんのかなって、
yeah. A bunch of lies, maybe.
いっぱい嘘言ってるんじゃないかな。
Yeah. But there's one thing about a politician that I respect very much.
でも、政治家について私が本当に尊敬していることが一つあるんです。
The politicians...In Japan, the politicians in America, there's one thing I respect very much.
日本の政治家もアメリカの政治家についても一つ私が本当に非常に尊敬していることがあります。
Turn on the TV and look at the politicians in Japan.
でテレビをつけて日本の政治家を見ますと、
What can you learn from them?
その方たちから何が学べるでしょう。
They're not 16 years old.
その方は60歳じゃないんですね。
16歳ではない。
ごめんなさい、16歳ではないんです。
Yeah, how old are they?
何歳でしょうか。
Look at them.
その方たちの顔を見てみましょう。
If you look at them, probably 70.
お顔は70歳ぐらいの感じだと思うけどですね。
Yeah, some are in their 60s.
まあ、60歳ぐらいとか。
Some are even older. Some of them look really old.
もっともっと年の上のように見える政治家もいます
ね。Yeah. One time I was looking at one man and he was saying, 日本っていうのは、and I looked at this guy and I thought, you know, you must be 80.
もうある時は、ちょっと歩き方もおぼつかないような方が出てこられたんですけども、その方も80ぐらいじゃないかなと思いました。
And he is giving all his energy. He has not given up on life.
その方はですね、自分の全力で話をされてるんですね。自分の人生を諦めてないんです。
He has not retired.
引退しないんです。
He is still believing that he can be useful.
その年でもやっぱり自分は何かの役に立てると信じているんです。
And that's what I respect about politicians.
で、その点が私は政治家たちを尊敬していることです。
No matter how old they get.
その方たちが何歳になっていたとしても、とにかく話を続ける。そして信じ続ける。
ところが私たちはですね、ちょっと
年取るともう年だからってつい言うんですよね。
明日40
になるどうしようとか。
God's not finished with you.
神様は私たちにもうここまでなんて絶対言われないんです。
It doesn't matter how old you get.
私たちが何歳になってもです。
Yeah. And as we read today, the interesting thing about this story, Caleb in this situation, he's 85 years old.
今日の歌詞私読みました。本当面白いと思ったんですね。カレブは85歳ですね。
Yeah. And he has been given an area of land.
ある土地を与えられました。
And if you read carefully, it says in that land were the Anak.
で、そこに面白いことに、その土地にアナクがいたと書かれていますね。
And Anak.Were a people of giants.
それはアナクっていうのはかつて巨人と言われた人たちでした。
Yeah, huge people.
非常に大きな体格の人たち。
Yeah. One, if you go to Israel today, one of the graves of one of these giants can still be seen today. Og.
その今でもイスラエルの方に行けばですね、そのアナク人の遺跡って言われるいろんなこう穴っていうのがあるんですね。
Yeah, and here is an 85-year-old man in God's power.Attacking giants.
でこの85歳の男は神様の力を得てこの巨人に挑戦をしたのです。
So we need to remember that if we walk close to God, it doesn't matter how old we get, God can work in a powerful way.
ですから私たちも心に留めておきましょう。いくら私たちが年を取ったとしても、神様との親しい関係が持っていれば、神様は私たちを通して働かれるのです。
Yeah, it doesn't matter the battles you face. It doesn't matter how strong you are physically. What is important is walking close to God.
私たちがどんな戦いに臨もうと、私たちの肉体がどれだけ強いかではなくて、大事なのは私たちとどれだけ親しい関係を持っているかなんです。
Yeah. The last point that we can learn from this man named Caleb.
で、このカレブから学べる最後の点はですね。
And if you remember, we read through there, it was something about some daughter, and the daughter asked for some land, and Caleb provided the land.
そこで出てくるのは、ある娘の話が出てきますよね。で、カレブはその娘に土地と一緒にこれ土地を与えるという話が出てきますね。
Yeah. What can we learn from this?
で、このことから何が学べるでしょう?
What we learn here is that Caleb, this man, he's 85 years old, but he was very concerned with helping the younger generation.
でここでカレブは85歳なんですけれども若い世代の人たちのことを非常に気遣っているということが分かります。
Yeah. And that is something that we need to do also.
それは私たちも同じように考えるべきことであると思います。
Yeah. Don't just come to KBF here for our own blessing.
KBF に来るのにですね、自分が祝福されることだけを考えてこないでおきましょう。
Yeah, but to remember that we need to take the time and the energy to raise up the younger people in our church.
そうではなく、私たちは時間やエネルギーをちゃんと使って若い人たちを育てることを考えましょう。
Yeah, we have all these kids run to the back and go downstairs.
いつも礼拝の時にですね、礼拝始まったら下に行く子どもたちいますよね。
Yeah, these young people are the future.
この子供たちこそが私たちの未来なんですね。非常に重要なんです。
Yeah. And sometimes we have young worship leaders.
で、時にはここに非常に若いワーシップリーダーが出ることもあります。
With loud voices.
大きな声で礼拝する方が。
We need to be very patient.
非常に忍耐も必要です。
Be very encouraging.
非常に励ます力も私たちに必要です。
Be very loving.
愛も必要です。
Because the day will come when they will be the church.
というのは、いつの日か、その若者たちがこの教会の中心存在になるからです。
Yeah, and so we need to really pray for the young people.
だから私たちは本当に若い人たちのために祈る必要があります。
Okay, if, let me just ask here, just do a check. How many of you, if you calculate your age, you think you will still be here coming to worship in 30 years from now? How many
think? 自分の年とか考えてくださいね。そしてね、今から30年経ってもここにまだ礼拝に来てるだろうと思われる方、どのぐらいいらっしゃいますか？
Yeah, okay.
30年。
Okay.
ちょっと。
Yeah.Yeah, I asked this question in Hokkaido.
Hokkaido で実はこの同じ質問したんですね。
And there was an old lady in front of me.
私の前に非常に年配の人がいて。
And I said, how many of you expect to be here in 30 years?
この中でですね、30年経ってもここに来てると思われる方はどのぐらいいらっ
しゃいますか？ She put up her hand.
言ったらその年配女性が
3人で。I looked and I thought she looks like she's 80.
なんかもうお年は80ぐらいに見えた方なんです
よ。So I said, how old are you?
何歳ですかと聞きました。
80。
80って。
And I said, you're going to be here in 30 years?
30年後にここにいらっしゃるんですよね。
And she said, so.
So, yes, she said.
Yeah. Okay, how many of you think you will be here in 40 years?
40年経ってもここにいると思われる方、どれぐらいいらっしゃいますか？
I mean, be serious now.
真面目な話で。
Okay. 50 years.
50年。
50 years.
50年後。
50 years.
50年後いると思われる方。
Okay. Okay. 60 years.
60年。
You think you will be here in 60 years? Please stand.
60年経ってもここにいるだろうと思われる方、どうぞお立ちください。
あれ、急に勇気が消えた。Now, the reason I'm doing that, the reason I'm asking you is that we really need to value the next generation.
なぜこんなことをずっと聞いてたかっていうとですね、私たち本当に次の世代のことを非常に大切にする必要があるということです。
Yeah, we have started a single women's dorm, GLA.
で、GLA と呼んでいる独身女性の寮を私たちは始めました。
Okay, let's see. Do we have any people in the dorm at GLA there?
今その女性寮にいる方、ここに今いらっしゃいますか？
Okay, there's one over there. There's one up there.
Yeah.
Yeah. This is a very important place where they learn to love each other, to pray for each other, to have like a Christian family.
で、そこの女子寮っていうのはですね、住んでる人たちがお互いに愛を示し、そして祈り合い、そしてクリスチャンとして成長していく非常に重要な場所なんですね。
Yeah, you know, many of us, we did not grow up in a Christian family.
私たちの多くがですね、自分の育った家庭っていうのはクリスチャンの家族じゃなかったですよね。
And so if we are going to really learn how to love one another, then these kind of things are important.
だから私たちが家族の関係でどんなふうにして愛し合ったらいいのかというためこう学ぶためには、そういう女子寮のようなことが本当に大事。
This month we're going to start a men's dorm.
今月は男子寮を始めたいと思
います。 How many are thinking maybe you will join that?
男子寮にもしかしたら入るかもしれないと思われている方、どのぐらいいらっしゃいますか?
We have Takashi here.
Okay.
This is a place where we learn to love one another, care for one another.
このような場所で私たちはお互いを愛し、お互いを気遣うことを学んでいきます。
We have someone, let's see, Sayaka, raise your hand.
Sayaka さん、ちょっと手を挙げてもらえますか?
She's going off this very soon. She's going to Hokkaido to Bible school.
彼女は間もなく北海道の聖書学校に学ぶために出発します。
And she's believing that God will guide her and provide for her.
で、彼女は神様が必ず導いて必要なものを与えてくださると信じています。
Yeah, we need to pray for these people. We need to encourage these people.
私たちはそのような若者をのために祈り、その人たちを励ます必要があります。
Support them financially, but also support them in prayer.
あの経済的にもそれだけでなく祈りを持って支える必要があります。
How many go to the young people's meeting Friday? The young people.
金曜の夜のあの若者ユースの集会に行ってる方どのぐらいいらっしゃいますか？手を挙げていただけますか？ユースに行ってらっしゃる方。
Okay, we just take a look. We need to pray for these people. They are the future of the church.
このような若者、これがこの教会の将来の人たちなのです。だからこの方たちのために祈る必要があります。
Good.
ありがとうございます。
Okay, let's close with prayer.
では祈りで閉じたいと思います。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天のお父様、イエス様の名前で御前に出ます。
And even though these stories are very old,
この話自体は非常に古いんですが、
we thank you for the wisdom that are in them.
その中にある知恵を与えてくださっていることありがとうございます。
Lord, we especially pray for the young people.
特に若い人たちのために私は祈っています。
Yeah, that we can truly be a support and an encouragement to them.
その方たちのために私たちが本当に祈って支えるものとなれますように。
Yeah, and Lord, we also pray that you would help us to be good role models.
そして私たちが彼らに良き手本となれるよう助けてください。
Lord, that we will not be Christians that only show up on Sunday.
私たちが日曜だけ現れるようなクリスチャンにならないよう助けてください。
But that we will be 24-hour Christians, 7 days a week.
そうではなく、1週間7日間、24時間、あなたと関係を持つクリスチャンになれますように。
Lord, talk to us, guide us as we write in our notebooks.
そして私たちがノートを書くとき、日記をつけるときに、あなたが私たちに語り導いてください。
Help us, speak to us as we walk the streets.
そして私たちが道を歩くとき、どうぞあなたが語ってください、教えてください。
Lord, and also remind us to take times of silence.
そしてまた私たちが時には静まってあなたを思う時間を思い出させてください。
That allow you to speak, Lord, we pray.
そのためにそれはあなたが語ってくださるためです。そのことを祈ります。
We ask in Jesus' name.
イエス様のお名前で祈ります。
Amen.
アーメン。